健康豆知識富山科学の提供でお送りします。お話を伺うのは北陸大学薬学部教授中川照明先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月4月は肥満について考えてみようというテーマでお話を伺っています。はい、非常にためになるお話をね毎週、聞くことができて、はい、私もかなり勉強になっているんですけれども、さて今週は肥満と遺伝についてということで、よくね自分が太っているのは親のせいだと
そうですね、
いう方もね多いですが、そうですね、私自身なんとなく両親の体型に似ているような気がするんですけれども、この肥満っていうのは遺伝するものなんですか？
そうですね、肥満に限らず例えば病気になりやすい体質とかです、はい、これも親から子供に遺伝すると言われてますよね、
はい、
でもしその肥満体質も遺伝するとしたらですね、いくら痩せる努力をしても無駄ということになりますよね、ところが、肥満の場合はですね、遺伝子のもちろんその異常とですね、それから生活習慣の両者ですね、遺伝子のそういうものと生活習慣が両方が関わっていると言われているんですね。遺伝もあるし、遺伝の要因もあるし、それから生活習慣、食べ過ぎとか飲み過ぎとかですね、両方が兼ね備わって肥満になるということなんですよね。
はい、じゃあ遺伝だけのせいではない、ではないですね、ということになるんですね。はい、さて先生、肥満を、ね、気にしている方たちの中では、はい、レプチンっていう言葉をねよく耳にされるという方も多いかもしれませんけれども、はい、ごめんなさい、私はこのレプチンというのは初めて聞いたんですが、このレプチンって何なんですか？
最近その遺伝子に関連する研究から発見された物質、レプチンという、ホルモンの一つなんですけど、
ホルモンの一種なんですか？
そうなんですよ、はい、でこのレプチンっていうのは脂肪細胞で作られて、脂肪が増えてくると何らかの信号を発してですね、レプチン の, その分泌がそれを増えるらしいんですよね、だから増えてくるとどういうことかというと、結局食べるのを抑えるとかですね、結局痩せる方向に働くんですよ ね,
なるほどね、
食欲をなくすとかですね、
はい、
ですからそのレプチンがその太るのを食い止めてるということなんですね、
はい、
で仮にこの実験としてですね、動物にレプチンを与えたりすると食欲が低下してですね、結局痩せてしまうと、だからダイエットには非常にいい物質なん、ホルモンなんですよね。
なるほどね。ちなみにこのレプチンというのは、はい、外部から外から取ることができるんですか？
外からももちろん合成して今そういう実験やってますよね、
はい、
ただまだ実用化はまだされてませんが、そういうものがまだ研究段階ですよね、
じゃあもしこれがね実用化されたら
すごいですよね。
かなりね、
そうですね、
嬉しいホルモンに、ね、なりますよね。はい、さあこの肥満についてねずっと伺っているんですけれども、肥満と切っても切り離せないのが BMI と呼ばれるものがありますよね、はいはい、この BMI って
BMI というのは、はい、標準体重をそういう計算するボディマスインデックスというこの値をですね計算する体重割ることの身長の事情で割るとそういう標準体指標が出てくるんですよね、でこれがいろんな今までの過去のそのそれを計算した人たち の病気とか健康状態を見てですね、それで理想的にはこのくらいがいいだろうっていうので世界的に共通の認識を持っているそういう値なんですよね、
はい、世界的なものなんですね。
そうです、はい
はい、ちなみにこの BMI の理想値って
理想はですね、はい、大体22と言われてるんですね、ところが女性の場合は21という学者もいりまして、
はい、
21から22っていうのが標準ですね、
はい、
でこの逆算すると例えば160センチの人の場合はですね、大体56キロというとだいたい21になるんですよね、だそれが標準体重と、
はい、
ところがなぜ理想なのかというと、この BMI 上ですね、日本人の健康状態、例えば血圧とか尿とかあるいは血液とかレントゲンあるいは心電図というものを調べたところですね、この BMI が一番その22前後21ぐらいか22ぐらいのところが一番健康状態が良かったということなんですね、
はい、
ですからこの BMI が21から22が一番健康にはいいんじゃないかということで決められてるんですね、
はい、
ところがその BMI に対して外国の有名な医学雑誌がですね、そのアメリカンフットボールのプレイヤーっていうのは非常にすごい体力とありますよね、
ありますね、健康ですよね、かっこいいですね、
はい、ところが BMI が30だったといるんですよね、
高めですね、
ところが体脂肪率が 6% というすごいですよね、
低い、
ところが一方体脂肪率が 35% の中年女性が BMI が26という比べた場合ですね、26と30からどちらがあるかというと30の方が肥満ですよね、
そうですね、
ところがフットボール選手の方がその体脂肪率も健康だし、
そうですね、
それおかしいんじゃないかっていうそういうような反論もあるんですね、ですから今まだ一概に全ての人がその BMI でその指標で判断できるというもんでもないんですよね、ただ、一般の人は大体今世界的には BMI が非常にその理想体重に近いと言われてますよね、
はい、
計算式にですね、
今出てきましたこの体脂肪率と肥満の関係というのはかなり、
そうですね、体脂肪率って最近ああいう体重計で測ると体脂肪率も出てくる機会ありますよね、簡単に、でところが最近ではその 割と値段が安くてですね、非常に各家庭にも広がってますよね。ところが体脂肪率という言葉は非常に分かりやすくてですね、非常にもう一般大衆に受け入れられた。ところが実際に学術的に見ますと非常に秘宝が2つあるんですよね、
はい、
で1つ目は肥満には2つのタイプがあると。だから全身に脂肪がつくタイプと内臓だけに脂肪がつくタイプとあるんですね、
はい、
でお相撲さんなんかはですね、実は全身につくタイプなんですね、だからあんまりあの人たちはそんなに内臓脂肪多くないんですよね。
おお、そうなんですか。
皮下脂肪なんですよね、
はい、
で実はその内臓だけにつぶ人っていうのは非常に病気の影響があるんですね。
内臓脂肪よく言われてますよね、
肝脂肪とかですね、
はい、
そういうのが良くないんですよね、
うん、
ところがその市販されてるその体脂肪測定器の多くっていうのはその電気抵抗を測っているもんですから、
はい、
ごく弱い電流を流すので脂肪と水分と筋肉の割合で電気抵抗が異なるので電流計も変化するわけですね、そういう変化をですね、予測値に当てはめて脂肪量を特定しているんですけど、この体重計ではですね、その内臓脂肪とあるいは全身の皮下脂肪と区別ができないんですよね。
あ、
ですからその どちらがただ単に体脂肪を測ってるだけで正確じゃないんですよね。
なるほどね。ということはもう体脂肪率だけを測ってもよくないですし、
ですね、
BMI だけでもわからないと、
ね、
総合的に見ることが大切、
はい、また来週体脂肪率ちょっとお話しますけどね、
はい、はい、ということででは来週また詳しいお話を教えてください、はい、お話を伺ったのは北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。